皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。強い決算書の会社はここが違う。今回のテーマは、直近5年間の推移で見ても労務比率が上昇していない会社。これはちょっと羨ましいですね。これも、労務比率っていうのは、売上高に対する労務費全体の割合ですね。売上高を100として、労務費どれぐらいありますかということなんですけども、このそもそも労務費っていうのはどこまで入るんですかという質問を割とこう受けるわけですよね。で、労務費というのは我々考えるのは、一般的にもそうですけども、まず役員報酬入りますね。で、給料手当、従業員とかアルバイトの方々への給与ですよね。で、賞与、これも従業員アルバイトの方々の賞与ですね。で、法定福利、社会保険、雇用保険、労働保険、そういったものですよね。それと、従業員の方の退職金というのが、これはちょっと変動的にあるのかもしれませんけれども、大きくはこの5つですね。この5つが労務費というふうに見た場合に、5年間推移で見ても、売上に対する労務比率がある程度安定しているという会社はやっぱりね、強い決算書をこう作り出しますね。大体その売上が上がったらこう労務費がもうそれ以上に増えたりとかね。だから一番良くないのは、売上が 110% 伸びましたってなってて、で、労務費 120% 伸びましたっていうのが、何やってるこっちゃ分からない、これ生産性落ちてるやないかっていうことになるわけですよね。で、図のところに書いてるのは、売上が変動するものの、労務費も変動するけれども、結局は労務比率としては 30% こう維持していると。こういうような状態がこうぴったり30にはならないかもしれないけれども、ほぼほぼこれぐらいでこう推移しているという会社実際にあるんですね。で、そういう会社の特徴ってどんなことがあるかなというふうに見ていくと、下に書いてますけどもね、こう派遣パートアルバイト人材活用してシフト調整をこまめに行っていると。とにかくね、私関わったところのメーカーでも、従業員数多いんですよ。200人ぐらいおるんですけれども、パートアルバイトが主体なんですよね。で、総務なんかね、1人社員の方おるだけで、あとみんなパートの方なんですね。パートと派遣の方なんですよね。で、あとその工場がね、当然こうメーカーなんであるんですけれども、行くたんびにそのロボットが増えてるんですね。ロボットが増えてて、で、機械化も進んでて、これ誰がこういうことを考えてやるのって聞くと、その工場設計のその社員の方は数名おられるんですけれども、そこの方々が毎年、いや今こういうことできるようになったから、この機械を取り入れようとかいうふうなことをして、それで工場の中で作業される方のほとんどはパートと派遣の方ですから、そこを年々こう売り上げが増えれば減らしたりとかですね、されてるんですよね。だからもうほぼほぼ労務比率がこう安定してるっていう状況なんですよね。で、あとここに書いてることで言うと、常に業務改善が進行してて、業務量が増えない工夫を部署単位でできていると、メーカーでなくてもそれぞれ その部署単位の中で、絶えずの改善をしていこうと、もうあのいらない仕事はやめていこうと、でもこういう仕事をやっていきましょうということで、業務量が仕事が増えないようにこうしていると。仕事でどんどん増えますでしょ。あれもやらないといけなくなったとか、これもやらなくといけなくなったとかいうので、どんどん増えるんですけども、その一方で削ることもするし、それとやり方を変えていこうということが進んでいると。で、業務のデジタル化が常に進行しているっていう特徴もありますね。中小企業のデジタル化はやっぱ遅れてます。もう全然遅れてる。もうペーパーレスなんてね、もう全然まだ進んでないですね。いつも言いますけども、給与明細さえまだ印刷して配ってるという会社がほとんどですからね。まずそれをやめることから、やっていかなきゃいけないなというふうに思ってます。それと売上高に対する適正な労務比率、これ部署単位である程度認識されてるというのも大きいですね。一つ一つの単位で、いやうちの部署だったら大体売上あって、でそれに対して人件比率何%ぐらいで収まってないといけないな、 で結局その部署単位での管理会計みたいなものができてるんですよね。でまあ言うとその経営計画みたいなものがあって、で部署単位であって全社単位であって、でその中で大きく労務比率大体どれぐらいっていうのを従業員一同でこう把握されてると、そういう会社はやっぱりね労務費に対して、上がらないようにしようと。でかといってこれ下げすぎても人の定着が悪くなるとかね、サービスの質が落ちるとかですね、これ絶対あるんですよね。だから私がこう関わっている会社でもですね、人がこう価値を提供する会社っていろいろあるんです。で、やっぱりそこにそのお金をかける会社とかけない会社があるんですよ。でこの間こう見てきた会社でも、そこはその廃棄物をこう回収する業務なんですね。でなかなかやっぱりね廃棄物を回収するっていうのは嫌がられる商売なんですよ。まあ、お葬式であったりとか、廃棄物であったりとか、まだまだその嫌がられるちょっと商売って残念ながらあるんですよね。でかといって、人を集めにくいわけですから、人に対して手厚くしてあげたいっていうのは経営者の思いなんですよね。だからもうできるだけその制服なんかでももう高いいいものにしろとか、で休憩室も普通の休憩室ではないようないい休憩室にしようとか、やはり、従業員にとってできる限りこう居心地のいいものにこうしてあげると、最初はねやっぱりその会社もね、もそい周りのね同業者が嫌がられたんですよ。そんなうちの商売でそんな従業員にそんないいもん聞かせて一緒やで、そんな何も変わらんでと、こうアホちゃうかみたいなことを言われてたんですけども、何のことはない、そうやってる方がやっぱり業績伸びてきて今いいんですよね。で人の定着もいいんですよね。で人の定着がある程度いいっていうことは、やはりシフト調整もしやすいし、まあ、力量が落ちていかないですから、人の入れ替わりがねあるとね、すぐにね提供できる力量がまた落ちて、それ上げるの大変なんですよね。時間もかかるしね、そしたらまた余計なコストがかかるということになりますから、やっぱり長く続いてもらうように、していると。いうこともやっぱり側面であるのかなというふうに思ってます。なので、やっぱり直近5年間あるいは10年間見ても、労務比率が売上高に対する労務比率が変わらない、そういう会社っていうのはその経営指標を見た時に、あ、ここの会社やっぱり強いなと。で大体やってることがこんなことやってるわけですよね。まあ、ここに書いてるいくつかのことでも、実行されたらですね、あなたの会社も強い決算書の会社に生まれ変わることができます。古山義明でした。